皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジュアルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター所長中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターからシンクして世界に向けて発信したいという番組です。本日のゲストはですね、このライブは全身座というこの歌舞伎ですね、
はい、
の浜名美樹さんです。
はい、そうです。あのこんばんは、
こんにち
は、こんばんは。あの全身座で俳優をしております、はい、浜名美樹と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
は
い、
今日はですね、あの龍谷大学の名誉教授の新田先生のご紹介で、はい、来ていただいて、今日初めてお会いするんですけれども、はい、なんか全国ね、こう全身座っていうのは全国を回られて、ちょっと京都でもご講演されるんですけれども、全身座でちょっと教えていただけますか。
そうですね、1931年昭和6年に創立した劇団で、もともと松竹の歌舞伎の俳優さん、はい、大部屋の俳優さんたちと、はい、が、まあ、松竹さんを飛び出して、で新劇の人と、まあ、一緒になってできたのが、まあ、簡単に言うとそれが全身座で、
はい、
ですから今年で創立93周年を迎えさせていただくんですけども、もともと歌舞伎をやっていた劇団なので、うん、今でも演目の中には歌舞伎公演もあれば、
うん、
で現代劇、普通の歴史劇、あとお子さん向けのミュージカルのようなものを作ったりとか、
うん、
一時期は演劇のデパートなんていう呼ばれ方もしていた劇団でございます。
う
ん、
すごくこう幅広くてやっておられです。なんか先ほどお聞きしたら全国ずっと回っておられるんですか。
そうですね、はい、毎年こう京都、大阪、東京、名古屋が、まあ、こう柱のになる都市公演がございまして、
うん、
その間にこう全国を巡演するというサイクルで、
うん、
もうずっとやってますね。ただやっぱりこのコロナ禍以降、
うんうん、
ステージ数っていうのはどうしても減っておりますね。
うんうん、まあ、これからものすごくやっぱりその反動で増えるでしょうね。
そうあってほしいですね、うん、はい。
演目というんですか、これっていうのはもう年にどのぐらいこう違った演目があるんですか。
そうですね、その年によるんですけれども、同時にこう何班かこう違う、全然違うお芝居が、
うん、
全国に出てったりもします。一つの班は、まあ、お子様向けのものをやったりとか、 あと歌舞伎をやる班があったり、
うん、
歴史劇とか現代劇をやる班があったりですね、
うん、
その都度演目によってこう人員が編成が変わりまして、
もう同時に全国困っておられる感じですか。
そうですね、そういう時もあります。一本だけの時もありますけれども、あと最近では舞台劇の他に、
うん、
朗読劇も力を入れておりまして、私は松本清張さんの作品を、うん、2003年から年に1回、北九州市立松本清張記念館のプロデュースで、どんな長編もどんな短いものも約1時間に脚色したもの、うちの、演出部のものが脚色をするんですけれども、それを、まあ、3人で、まあ、ライブラジオドラマのような感じで、それを、まあ、20年ぐらい続けておりますが、
すごいですね、
はい、いろんな活動をしてます、
うん、今回は京都に来られたのは、は
い、
この今、は
い、今毎年ですね、
うん、
私たちは初春公演を京都で開けさせていただいておりまして、
京都から始まるということですか。
はい、京都劇場だったり、うん、ポント町歌舞練場だったり、
うん、
祇園公部歌舞練場の時もありましたし、あと南座さんも長いこと使わせていただいておりましたけど、今回は駅の京都駅のところの
京都劇場ですか。
はい、そうです。
赤絨毯のあるところですね。
そうですね、うん、魚屋宗五郎、新皿屋敷、月の天笠という、
はい、
まあ、狭物の歌舞伎と、
はい、
あと舞踊の七福神宝の入船というちょっとこうおめでたい初春にふさわしい作品をただいま上演中でございまして、はい、14日まで、
6日から始まって14日までですね。
そうです、
今日真ん中ぐらいですね。
は
い、歌舞伎というのは男性だけ
そうですね、はい、まあ、基本的には男性ばっかりで、
うん、
今回も女性の役は女方さんがされてるんですけれども、はい、演目によってはうちの場合は女優が出ることもあるんですね。
あ、
はい、まあ、時代物はなかなか女優出ることないんですが、うん、例えば近松ものとかですね、
はい、
そういうのは女優も あの出演したりします、う
ん、
はい、
で浜田さんが、ご出演されるのは京都劇場で2月の26日から3日間ですか、はい、4日間か、はい、
あの2ヶ月続けて全身座が京都劇場に出演させていただくということで、来月は2月26日月曜日から2月29日木曜日まで、はい、京都劇場で花こぶし親鸞聖人と絵心尼様というタイトルのお芝居を上演いたします。
絵心尼さんを演じられるということですね、
はい、そうなんです。絵心尼様の役を務めさせていただきます。あの親鸞聖人お誕生850年と立教改修800年を記念して作らせていただいたんですけれども、うん、あのまあ、すごい偉大なこう歴史的な偉大な人物を描くというよりは家族から見た親鸞聖人を描いて、うん、もう身近に感じていただけるようなそういう作品作りをしています、
はい、まあ、京都で、ね、そういう演じられているのすごいですね。弱き者貧しき者こそ救わんとで、まあ、道を照らして親鸞聖人の考えです ね、 その妻を演じられるということですね、
はい、初めてこう妻帯を公にした僧侶が親鸞聖人で、うん、絵心尼様にとっても初めてのことですよね。僧侶の妻、公に僧侶の妻となる女性は、うん、本邦初だったわけなので、やはりこうお手本がない状態で、うん、手探りでその家族を作っていったというか、そしてお念仏を広めて行ったという、そういうこうなんて言いますかね、伴走者として共に歩んだ二人という描き方をしております、う
ん
うん、はい、
浄土真宗でいいんですね。真宗
ですね。そうですね、そうですね、はい、
それでその妻を演じるってすごいですね。
宗教家、うん、勉強しなきゃいけないことがいっぱいで何も知りませんでしたので、
うん、こんなん演じられるにあたってものすごくやっぱり文献とか本とかすごい調べられたりされるんですか。
そうですね、ものすごいというかまだまだ全然足りてないんですが、うん、いろいろご推薦いただいた本を読んだりとか、うん、あといろんなお話を伺ったりとかですね、うん、いろんな、私たちは全身座はお芝居を演じてるだけじゃなくて、うん、公演を作っていく仕事も俳優も一緒にするもんですから、うん、行く先々でいろんなご住職とかご門徒さんのお話を伺ったりとか、うん、いろいろな方の生き方に触れる中で自分の役を深めていくっていうところがありますね、うん、
大学でもね、理論と実践の両方をやるということで、うん、まあ、僕は理論を教えてで、
はい、
同時にその企業で、まあ、第一線で働いている社長さんとか来ていただいて、一緒にこう授業を進めていくんですけど、はい、アクティブラーニング、要するにこういう演じるということもね、ある意味ではこうちょっと理論を勉強されて、でそれでこう実際その人物になりきってプレイっていうか演じされるということですね、はい、
そうですね、うん、やっぱりこうただ台本だけ読んでるんじゃなくて、うん、不思議なもので役ってその人間が出るんですね、うん、やっぱりその俳優個人のものの考え方だったりとか生き方とか、うん、そういうものがどうしても出てくるものだと思いますので、やっぱり日常をどう生きるかっていうところが私たちもすごく大事なところだなと思ってます、う
ん
う
ん、まあ、僕の友人で、まあ、某社長をやってる友人がいてたんですけども、課長の時は課長を演じて、部長になったら部長を演じてね、社長になったら社長を演じるっていう、それだけって、まあ、彼は言ってるんですからね。
でもそうかもしれないですね、うん、そして演じてる自分を客観的に見てる自分っていうのをどっかに持ってないと、よく私たちも先輩方に言われたことですけれども、うん、もうただまっしぐらに突き進むんではなくて、自分がお客様からどう見えてるかとか、うん、そういうことを客観的にで見てる自分っていうのは絶対持っておかなければいけないっていうことはよく言われましたね、う
ん
う
ん、授業やってても学生さんの反応ってすぐ分かるんで、演技されてもやっぱり分かるでしょうね。
そうですね、うん、授業もライブですもんね。
ライブで、全部ライブで、
私たちも同じセリフを喋って同じ動きをしてるようでいて、うん、やはりお客様が一期一会で毎日違いますので、うんうん、お客様の影響はすごく受けますし、うん、そのやり取りですね、やっぱり客席との、
うん、そうですね、で毎回こう感想を書かせたりしてるんです。今日も300人ぐらいこういるすごい大きなところで、まあ、もう毎回やってるんですけども、まあね、もうすごい悪かったらすぐ書かれるしこういう演じられてもすごいその反応とかも気になりますか。
そうですね、うん、まあ、 まあ、私は割とやってる時はあの案外客席がよく見えてなかったりするんですけれども、あのやっぱり感じますね、お客様の拍手だったり笑いだったり、あのいろんなもの空気がやっぱり伝わってきますので、すごく影響を受けますね。
よくね、大学でもパレットの法則というのがありましてね、それは2対6対2で、もう下手な演技やっても絶対2割のファンはいると、で2割はもう全然もう興味ないきてると、で一生懸命やればその真ん中の6割がね、聞いてくれるんで、トータル的に8割がこうやるというような法則があって、やっぱりダメな時で2割だけで8割がダメね、なんかあんまり乗ってないという時もあります。それは少ない。
そうですね、まあ、基本的には能動的にこう足を運んでくださいますよね、テレビだとこう、カチッてつけたら、それでまあ見てすぐチャンネル変えたりっていう、ただ本当にあのその場にお客様を閉じ込めて空間の中に、で、まあ、時間と空間を共有しているので、まあ、お客様もなかなか逃げられないって言いますかね、でも見に来ようという意思を持ってそこに足を運んでくださるので、まあほぼ、2割ほどではないかもしれませんけど、もう少し
いや絶対8割は、ね、
で8割も分かんないですけど、ね、
いやそう、まあこれ全国回られたらね、絶対、まあ、いついつに、まあ、京都やったらその年始めが多いと言われたんですけども、もうこの季節にね、春にはどこって、まあ、決まってるとすると、やっぱ同じお客さんがいらっしゃるんでしょうかね。
そうですね、前進座のごひいきさんはもう昔からやっぱり歴史の古い劇団なので、もう前進座とともに青春時代から歩んでくださってる方もたくさんいらっしゃいますし、でなかなかねこういう演目ですので若い方に運んでいただくのがなかなか難しいところではありますけれども、ぜひ若いねお客様も増やしていきたいなと思ってます。
どうしたらね若い人を増やすことができるんでしょうかね。
そうですね、今若い方が集まるようなお芝居もねたくさんあるんですけども、この伝統的なものに根ざしてたりするとなかなか最初のこうハードルが高いかと思うんですが、まあ、歴史は古いですけれども実際演じてる人たちっていうのは、まあ、私より若い人がほとんどですので、まあ、歴史はあるけれども若い劇団で、これからこう前進座とともに歩んでくださるお客様を、まあ、今の若い人が積極的に声をかけて、同年配のお客さんを増やしていっていただけたらなと思いますし、あと今この時代ですので SNS とかいろんなものを活用しながら広めていきたいなと思ってます。
まあ、演じるということは本当にその対面というかね、その臨場感を味わって、で同時に SNS もそうだし、チャット GPT もわからないし、いろんなを、まあ、データルトランスフォーメーションを使うことによって、ものすごくこう、ね、多面的というか多角的で幅広く多くの人にもらう、見てもらうというそういう時代というか、でそれが全国回られてるから、それでなんかこうハートをつかむようななんかイメージするんですかね。
本当にそうありたいなと思うし、私たちも努力していかなきゃいけないですし、なんかお客様にもね、もっとこういう生の舞台に触れる機会を作っていただきたいなと、
今日はライブでですね、前進座の浜名美樹さんに来ていただきまして、今京都で劇場公演されてるんで、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。